バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第329回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
金と、
ただいま仕事中休憩時間抜け出してまいりました、モン吉です。
はい、お疲れ様です。いや、もう最近聞き始めたリスナーさんはちょっとウハウハするぐらい、このキリとモン吉っていうのが同時に出るってほんまにレアなんじゃないのって思いながら。
そうですね、昔はあったんですけどね。
うん、昔はあったよね。
もう完全に時間で分かれてますね今。
うんうんうんうん、
まあ、私の仕事の時間の関係がかなり大きいと思いますが。
まあね、まあね、
はい、
そういうのもあるけれども、まあまあその間を塗ってみんな一生懸命収録してるわけですけれども、ちょっと今日はね、モン吉さんが、はい、ちょっと仕事の合間を塗って、どうしてもこう僕一言このどこ推しかっていうね、
そうですね、まあ、ズバリですね、うんうん、優勝候補を言ってもらいたいと。
ウィンターのね、
そうですね、それちょっとやっぱりコメント欲しいですよね。
そうやな、うん、なぜかっていうところまで聞こうと思ったら、もうね、すぐこう話題に行きたいわけですよ。
そうですよ、
はい、もう今日の話題はもうウィンターカップ2018、ここの、はい、まずモン吉さんがどこを取るのかっていうところからいきましょう。
そうですね、
はい、うん、福岡第一。
あ、福岡第一、
めでたなとこ来たね。でもね、
理由、
うん、
はい、
川村くんのファンだから。
いや、結構シンプルに来たね。
うん、いや、俺ね、中部第一か開志国際かって最初考えた時に、
はいはい、
いや、この2つはないなと思って、
うんうん、
なるほど、
うん、なんか自分の中で、
うんうん、ないなっていうのは自分は選ばないなっていう意味、それとも勝てないなっていうこと。
自分、うん、多分、
うん、
勝てないだろうと思いました。
おー、いろいろ聞きたいことが出てくるぞ。じゃあ、
うん、
なぜ、なぜ
やっぱり、
うん、
チームのそのなんていうんですかね、編成が全然他のチームやっぱ変わってきてるので、
うん、
まあもちろんそのチーム第一の方がインターハイもほとんどの選手が出てて、そのままウィンターカップに一人抜けぐらいで来れるっていうのは、
うん、
すごく大きいことだとは思うんですけど、
うん、
やっぱりそれ以上に抜けたチームの、
うん、
その抜けた選手の存在がでかすぎるチームが多くて、
うんうんうん、
その中でも、うん、もう河村選手とかのいるこの福岡第一の場合っていうのは、
うんうんうん、
やっぱりその彼が入る入らないのそのオプションの違いが多すぎるという印象がありますので、
ほうほうほうほう、
うん、ですね。あとはもう、うん、本当にその都道府県の中でのその1位2位争う戦いっていうのも、うん、もう一番多分全国で出るのが1個に絞られちゃうと難しいところでこう勝ってきてるっていうところとか、
うんうんうんうん、
まあ、新潟もある意味それそうなのかもしれないですけど、
うん
うん、でも今年に関して言うと一番全国出るのが難しい都道府県だと思いますし、
うん、確かに確かに、それ間違いないのかな、うんうん、
で特に川村君のことばっかおっしゃいますけど、
うん、
やっぱりね、うん、あのロイブルコーチもめちゃくちゃ推してましたけど、
うん、代表監督の
もう体すごく強いし、
うん、
大きい選手でも向かっていくしっていう、
うんうん
うん、自分のチームに留学生がいる上に、
うん、
留学生にガードラインアタックいけちゃうっていうところは、
うん、
やはり留学生同士がぶつかっちゃってこうプラマイゼロの状態の中で、
うんうんうん、
まあ、ゲームを支配できる人物が、
うん、
ガードフォワードに一人ずついるっていう、そこのデカさっていうのが、
うん、
かなり、
だから
ガードフォワードセンター各ポジションにヒーローになれる選手がもうめちゃくちゃ揃ってるというところですよね。
なるほど、
うん、もうそこで私の中では、まあ、その中部第一と、
うん、
あと開志国際と、
うん、
その福岡第一が三つどもえになって仮に試合をした時に、
うん、
2勝する可能性があるのどこだろうって考えた時に、
うん、
福岡第一だったんです、私の感覚の中では。
なるほど、
はい、
え、
なるほどね。
キリさんいいの、はい、反論ないの。
ないですよ。でも僕全然意見が違います。
ああ、そうなの。
はい、
ちょっとそれ戦わせる時間あるん。
チューブ第一でしょ。
あ、ないんじゃないかな。モン吉後で聞いてよ、このバストラ。
え、
このバストラ後で絶対聞いてよ。
聞く聞く聞く、
うん、 いや、文吉と言ってることも、まあ、理解もできるし納得もできるし分かります。
うん、
僕は全く違います。
俺キリ君チューブ大事じゃないかなって思ってんだけど。
じゃあ先に言っとくね、そのどこなのかって理由だけは後で聞いて。
はい、
僕のもう優勝候補は、
うん、
帝京長岡です。
なるほど。
これはもう組み合わせ論で考えました。
うん、
インカレと同様で、
うん、
福岡第一をちょっと選んだ時に、
うん、
福岡第一ってまず東山と初戦で当たるんですね。
うん、
だそこもちょっとやっぱ苦戦はすると思うんですよ。
うん、
もしくは東山勝っちゃうかもしれないしっていうところ、
うん、
でこのブロック次勝つと北陸とか飛龍が出てくるんですよ。
うんうんうん、
これもちょっと難しいなっていうところ、
これ
それから僕がちょっと準優勝ぐらいにちょっと考えてるのは東海大諏訪なんですね。
うん、
で福岡第一はその次東海大諏訪と当たるわけですよ、おそらくです。
うん、
でもうここずっと強いとこと当たらないといけない
ん
です。で準決になったら多分開志国際かなって考えたら、帝京、
うん、
長岡はノーシードなんですけど、
うん、
まあ、1回戦で沖縄と当たって、
うん、
2回戦シードの日体大柏と当たるんですけど、
うん、
おそらく実力的には帝京長岡なのかなって思ってて、
うんうんうん、
これもやっぱり新潟大会をちょっと見たんですけど、
すげえ、うん、
やっぱ失点の低さ、
うん、
そして開志国際を破って、
うん、
開志国際はインターハイの優勝なので第1シードなんですけど、
うんうんうん、
このウインターカップ予選、うん、開志国際を破って帝京長岡が出てきてるんで、
なるほど、
これがまた開志国際に負けての新潟2位として一応ウィンターカップ出たっていうチームじゃないんで、ここはノーシードから上がってきたらもうかなり渋いっていう部分もありますけど、この組み合わせからいくと帝京長岡が苦戦しそうなところは多分明星やと思うんですよね。でこれ明星に勝っちゃうとチューブ第一とはもうどっこいどっこいかなってちょっと思ってて、であれよあれよと決勝まで行くと、
うん、
そのまま1回戦から波に乗った帝京長岡が、
うん、
新潟勢同士の決勝もありえるんじゃないかなとちょっと思って
ます。また、ね、
またはその東海大諏訪なのかなっていうところで、
うん、
もう削っていったら最後帝京長岡が残ったっていう理論ですね。
うん、
福岡第一もあると思いますけどね、
うん、こっちも分かるけどそっちも分かるな。
キッさんはどこなんですか？
あ、僕はもう全然ブレることないですよ。インターハイの時からブレてないよ、僕は全然。
インターハイの時どこって言ってましたっけ？明星？
え？
どこでしたっけ？
もうモン吉正解です。
どこどこ？
モン吉教えてあげて。
報徳学園。
ああ、
当たり前じゃないの、そんな。俺がブレるわけないやん。ここみんなね、ちょっと忘れてるよ。本当に失礼やで。
もうねそれね、
うん、
もう何も言いたい。
そうよ、報徳だって知らないだけなんだから。本当に
これやっぱりそういう風に言った方がいいんですか？
いやいやいや、俺そういう風にもどういう風にもなく、ほんまにこうもうちょっと報徳応援してるし、報徳に乗っていきたいなっていう、こういう思いでございますよ。
なるほど。
ここはねもうブレることない。だからまあ皆さん中部第一とね帝京長岡って言うてますけど、僕の中ではもう報徳対帝京長岡のこう雌雄を決する準決勝っていう、こういう風に見てますんで。
なるほど。
はい、で石本くんがもう大爆発することまで予想してます。
なるほど、
わかりました。え、誰やねんって、石本選手誰やねんみたいなとかね。
そっかそっか、
全国デビューなわけですね。
そうなんです、ここでデビューするんですよ彼は。そして丹羽選手ね、4番の。
そっか、
暴れるから。
全部言われてる、
ここで暴れるから。
全部言われてる。
私の福岡第一の件は、
はい、
あの2年前優勝した時に、
うん、
あのね強いとことばっかり当たって全部勝ってるんですよ。
マ
スキャね2回戦でね中部第一かなんかにね、うん、ほんと負けそうだったところを勝ってるんですよ。だから苦しいトーナメントの中で、ね、
あれタフやったよね、あの時は。
あれを通り抜けて優勝した経験持ってるっていうところも。
確かに、あの1年生が今3年生か。
そうですね、だからまあ分かんないですけどね、まあ、うんうんうん、正直新潟とどっちかかなっていうのは私の中でもあるけど、
うんうんうんうん、
でも正直ベスト4に絶対今言った中の2つは私は残るんじゃないかなっていうのはあるんですけど、
そうだね、そういう風な捉え方と見方をされたらそうかもしれないなと思うけどね。
もう高校生はね、体力考えないでプレーするから、もうなんかトーナメントだし、だからタフな試合が続く続かないっていうのも、まあ怪我っていうことだけはリスクとしてありますけど、もうなんか関係ないんじゃないかなっていう風に思うようにしました。
なるほど、
なんかむしろテンション上がってったっていうか、
はいはい、
なるほどね。
3人とも意見が分かれました。了解です、了解です。モンキちゃん、ありがとう。
はい、
ま、
ありがとう。
またね。
はい。
はい、続きまた聞いてください。はーい。
キーさん。
いやー、面白かったね。
面白かったっすね。
面白かったね。
でも、ズバリちゃんと自信持って射抜いてましたよね、予想はね。
そうやね。
なんかでも一番いいとこ全部
キッサー
に持って帰ったような気がするな。
そんなことないよ。いやー、でもね、ほんまに報徳はどっか全国デビューを果たさないといけないわけよ。でやっぱり8にかかるところに行ってほしいよね、まずは。
そうですね、
ほんでやっぱ兵庫に報徳ありってちょっとね、世間を騒がせなかで、そのためにもやっぱり、まあ、バストラのお膝元兵庫はやっぱりね、いろんな使命を負って報徳は勝ち進まないとダメなんですよ。そうじゃないと兵庫県のレベル上がんない。
そうっすね。
そう、ここはね、まずは東高、まあ福島南は強いですよね。福島南で東高を破って、でこの先にある中部第一をね、やっぱりこう食っちゃってほしいな。
そうですね、
準々決勝、
初戦が本当に大事だと思いますよ。
初戦大事やな、
この福島南は相当強敵やと思います。
でも大きくないんでしょ、福島南。
そうですけど、一応東北チャンピオンでしたっけ、
東北はね、どうやったかな、
確かチャンピオンやったと思いますよ。名客受けたんちゃうかな。だからやっぱりいつも、ね、出てきてるチームですし、僕が見たのはもうちょっと前の洛南対福島南も、福島南が勝った試合見ましたし、
それ見たやつってあれ全国大会。
そうですね、全国大会ですね。
そうやな、それでも
去年かな、去年ですね。
去年か、一昨年じゃない、去年か、
一昨年なんのかな、
一昨年やろ。
あ、一昨年か、
一昨年。
やっぱ福島南はやっぱり癖はありますよ。
あるけど、俺はこれサイズでクリアできるんじゃないかなと思ってて、なんつったって今年の報徳日本一って言われるぐらい大きいですから。
そうですね、
ちょっとしたプレスとかじゃやらない方がいいよ。
もう相当早いと思います、福島南。
早いよな、確かに。
そのハリバックについていかないといけないですよ。
それね、
ここですね。
もう報徳学園さん、そこはもうちょっとハリバックは早くしないと、ちょっとね、全国ついていけないかもしれない。あの県予選見てると、まあ余裕だったのかもしれないけどね、ほんまにやったらもっと早いのかもしれないけど、ハリバックは気をつけないと。福島南のカウンターはむちゃくちゃに早いと思いますよ。
ですよね。ただすごくある、
ありますよね。でただ福島南のもう一つの持ち味は、もうフルコートのプレスが来るじゃないですか。
ありますね。
あの脚力もうほんま半端じゃないんやけれども、僕が言ってるのは報徳はサイズでクリアできるし、なんとか運べるんじゃないかなと思うんですよね。
僕はここの報徳はもう80点とか90点目指していけば、福岡南、福島南は、その点数にはちょっとついてこれないと思うんですよ。だからもう福島南は最初から戦い方として60点台もしくは50点台を狙ってくるディフェンスで来ると思いますけど。
いや俺は分かんない、福島南のフルコートの爆発力ってすごいから、 だからミドルとかスリーが入るとかってその飛び道具じゃなくてフルコートのバスケットで稼ぎ出されたら、はい、平気で80点とか取るチームやと思う。
ああ、それはありますね。それは東高にも同じことが言える、
うん、そう思う、うんうん、
だから前回のインターハイ東高に負けたのもそういうとこありますよね、
うん、だから報徳学園さんにぜひ言いたいのはそのランニングプレーで失点を許すと相当報徳を打ちと言いますけど打ちも取らないとランニングプレーでフルコートのバスケットされるときついところはあると思いますね。
あるかもしれないし、あるんですねそれは。
うん、そうなのよね。でもそこが埋まっていけば結構上の方上がってきてくれるんじゃないかなと僕は期待してるんですけど。
そうですね。
サイズがでかいのとやっぱコンゴロデイビット選手の質も高い。留学生の中でも いよ、あの留学生は
ですね。
引け取らないし、あとはもうほんま周りの経験とねえ、うん、こう、うん、これで本当にどっかをねジャイアントキリングしないとダメなんですよ。
そうですね。
兵庫は、うん、報徳は、そうですね、兵庫は勝たないとダメ。
そうですね。
うん、
まあ、男子の方の展望というか、まあ、第一ブロックのところからちょっと話を進めていきたいですね。
うんうん、
まず、まあ、岸さんも今、うん、ウィンターカップのトーナメント表を見られてると思うんですけど、
はいはい、
この第一ブロックもちょっと癖ありますね。ここはまず、承知深谷が、うん、1回戦の草津東に、まあ、おそらく勝てると思います。
うん、
関東の意地としても、
うんうんうんうん、
で開志国際といきなり小中会が当たるっていうね、
うんうんうんうん、
いつも小中会はもう第1回戦2回戦で強敵と当たって散ってしまうケースにあるんで、
うんうんうんうん、
まあでもやっぱりここは開志国際なのかなっていうところですね。
そうです。でそこからこうちょっと待って、はい、滋賀の、はい、高専は近畿大会でどれぐらい成績残したの、はい、
高専、草津東じゃなくてですか。
高専に勝ってるわけやんか、草津東は。
はいはいはいはい。
その高専は近畿大会でどこまで行ったのな。
いや結構早く負けたと思います
よ。あ、そうか。ほんな今年はそんなに鳴らしてないよな、高専。
はい。
オッケー、
は
い
は
い
は
い、すいません、話を切って、はい、次行きましょう。
で、ここはやっぱりね、6番でしょ、桜ヶ丘。
桜ヶ丘ね。富永選手。愛知大会
優勝してますね。ただ、この愛知大会には中部第一が出てないんですよ。
ああそうなんだ、なぜ、
はい、そこがねちょっと新潟と比べるとわからないとこですよね、うん、新潟は開志国際もウィンターカップ予選を出て、
うん、
決勝で帝京長岡に負けてると、
うん、
ただ片やチーム第一はもうあの第二シードが決まってる状態の中、
うん、
愛知のそのウィンターカップ予選に出れないで、
うん、
そうするとこう桜ヶ丘が優勝したと、
うんうんうん、まあ怪我の考慮があるのかな、もしかしたら
そうなのかな。
うん、
決勝戦何点やったっけな、54点ぐらい取ってましたよ富永選手。
うわーすごいな。
うん、49か54か忘れましたけど、まあまあハイスコアですね。この富永選手と広島みなみ、うん、まあこれ広島みなみもやっぱ強いんですよ。
いいよね。
はい、全日本ジュニアが行っての、はい、センターいますんで、
うんうんうんうん、
まあでもなー、これは桜ヶ丘が勝っちゃうのかなっていうところですけど、ここはやっぱり開志国際と桜ヶ丘のところの試合まだ見れるんじゃないかなと思ってます。そしてその下はですね、
うん、
ここはやっぱり実戦が立ち上がってくると思いますね。
ああそう、
うん、これ実戦のそのインターハイでもベスト8ぐらいで負けたんだったっけな、
うん、
すごくいいチームでしたね。
トリデニコーは
トリデニコーはね、土浦日大を破っての出場してるんで、
そこで実戦勝つことできるの。
いや僕は実戦勝つと思います。
マジか。
はい、
マジかよ。
うん、でトリデニコーの1回戦の相手も強いですもん。
ハグロ、
はい、まあ大きいサイズもいますし。
あそう、
うん、外からのシュートもぼちょぼちょっすよね。
あそう、
はい、なんですがここは実戦が勝ち上がってくるんじゃないかなと予想ですね。でその下はやっぱり北陸、
うん、
ここはちょっと 強いんですが、うん、仙台も強いと思います。
鹿児島の方の仙台ね、
はい、うんうん、だけどその仙台の1回戦の相手がまた強い桐生、
これね去年おととしか桜ヶ丘を苦しめ、去年か桜ヶ丘を苦しめた桐生、うん、去年や去年のインターハイは桜ヶ丘に勝ってますからね。富永選手いなかったんかな。
そうですね、う
ん、あいたかいなかった、
いやインターハイですか、
インターハイ
いなかったです、
いなかったか、
はい、
うん、
でここ結構白ブロックやと思うんですよ。
うーん、
でまあ北陸飛龍なのか北陸仙台なのかっていうところに、うん、この四日市工業と東山っていうところもね、
うんうん、
まあ、水谷選手四日市工業いますけどやっぱ東山の方がちょっと強いなって、
東山やろな僕もそう、うん、
で東山がそこから福岡第一と当たるでしょ、
うんうんうんうん、
ここはでも東山としては一応優勝を狙ってきてる中でのノーシードなだけで、
うん、
まあ、洛南を破ってきてますし、
うん、
で近畿の代表でしょっていうところからいくと、うんうん、そう簡単に福岡第一も東山は破れないと思いますね。
そうやな、
もしくは東山勝っちゃうかもしれないっていうところもあったんで、
うんうんうんうん、
僕的にはちょっと福岡大地ちょっと優勝予想としては早々と散ってしまうか、
うん、
いやまあもちろん順当に残るかっていうところで予想できなかったですね、
うん、
ここは、うんうんうん、はい、でその下になると、
うん、
まあまあ東海大さんは順当に上がってくると思いますよ。
ああそうやね、
はい、
延べ学どうなの、延べ学。
いや、強いと思います。夏出れてないんですけど、
うん、
延べ学も強いと思いますね。
そうやろ。
はい。
だこう、普通に上がってきたら、金沢学園か延べ学が、東海大諏訪と当たるって感じか。
僕はそう思ってますね。
うんうんうん、うん。今んとこ全く一緒やね。なるほど。
はい、うん。で、右上のブロックになると、
うん、
まあ、やっぱ明星ですよね。
明星なぁ。うん、そうやな。はい、明星ちょっと8までは問題なく上がってきそうやね、
はい、で僕この1回戦の注目カードの中にこのブロック1個あって、
うん、
東海大附属札幌高校と、
うん、
八王子学園八王子の1回戦、
うんうんうんうん、
これはうーん、まあ、八王子学園八王子も東京開催地枠として出るんですけど、
うん、
北海道も強いですよ。
そうやろ、
去年見た北海道も中部第一とほぼほぼ互角でしたからね。
うんうんうんうんうんうん。
だからここは分からないけど、長崎西もまあまあ一部なんですよね。
うん、
で帝京長岡がここは僕は勝ち上がってくると思うんで、帝京長岡明星に行くんじゃないかなと。
うん、
でそれもちょっと帝京長岡が突破しちゃうんじゃないかなってちょっと思ってます。
うんうんうんうん、
でその下のブロックが牧さんの大予想している報徳学園ですよね。
そうです、
はい、
うん、
でここをもうちょっと1回戦の注目カードとして美濃加茂、
うん、美濃加茂ね、
イエス、
うん、
能代工業、これ能代工業今年の決勝戦40点差ぐらいで勝ってるんですね、
うんうんうんうん、
秋田西かどっかに、
うんうんうん、
でこの時の出だしの1ピリからオールコートプレスなんですよ、
う
ん、
ああそう、
そしてそのオールコートプレスもものすごい多分プレッシャーをかけて圧をかけての前からの潰しっていう記事を読んだんで、
うんうんうんうん、
これはまた伝統校復活かっていうところと、うん、やっぱ小野修二監督がなって2年目、うん、1年ちょいぐらいか、
うんうんうんうん、
だんだんやっぱ強くなってますよね。
あそう、
はい、今年のインターハイも16は行ってたはずなんで、
うんうんうんうん、
やっぱ力はつけてきてると思いますし、能代工業にはやっぱちょっと不思議な力っていうのもちょっとありますよね。
うん、あるね、
うん、でここはやっぱ中部第一が上がってきて、
うん
うん、報徳はやっぱり東高とのリベンジを買ってもらって、
そういうことよ、
そしてここで報徳中部第一の試合が見たいですよね。
そうやね、
うんうんうん、
だから1つ目2つ目を勝って3つ目はいけるんじゃないかなと思うねんな。
僕も3つ目いけると思ってるんですよ。
3つ目は絶対大差でいくと思うねんな。
まあ九州学院もやっぱ強いですけど、高岡大地とか、うん、いやここはね大差とは言わないけど20点差ぐらいで勝てるかなと、
うんうんうんうん、
だから僕1回戦の一番心配と、うん、2回戦のリベンジの心配と、うん、3回戦を優に勝ってもらってる中部第一に流れで勝ち切ってほしいなと思ってるんですよね。
そういうことよ、
うん、
中部第一に勝ったらもうほんまもうね一躍躍り出るからね。兵庫のバリューがすごい上がると思う。
あの兵庫県のウインターカップの最高成績ってどこまでいってるか知ってます？
え、そんなデータあるの？知らない。
いや、あります。僕の中で間違ってたら申し訳ないですけど、うん、バストラなんで言い切りますけど、うんうん、僕は答え知ってます、
ね、でも結構上いってるよな。どこまで上を遡ってんのか知らんけど、ウインターカップってでもまだそんなに、いやでもそうやな、
ウインターカップの歴史は
40年ぐらい、35から40年ぐらいの間ちゃう？
多分30とかそんなもんやと思うんですよ。なぜならば、僕の7個上の先輩はウインターカップじゃないんでね。
あ、そう？あ、選抜？はい、
選抜、春の選抜とか、
そうそうそうそうそう
そう、そういう感じやったんで、冬のウインターカップになってからは、
うん、
34とか、まあでもこれはもうちょっと調べてから言われたあれやけど、
うん、
多分そんなね40年の歴史じゃないと思うんですよ。
ああ、そう、
はい。
その春の選抜を入れてるの？入れてないの？冬になってから
一応それ入れても、うん、あの兵庫県の最高成績はこれやっていうのはちょっと、うん、
あ、俺それ入れたら俺知ってるわ。
え、どこっすか？
それ準優勝です。
え、それし、あ、それくっそ前のやつですね。
くっそ前のやつ、50年ぐらい前です。
どこが準優勝だったんですか？
江南だったと思います。
あ、マジか。そんなのあったかもしれないな。
うーん、で冬になってからは知らないけど、
僕冬の選抜やったら、冬の選抜ウインターカップやったら間違いないと思うんですけど、
うんうんうん、
兵庫県の最高成績がベスト8やと思います。
マジかよ。
絶対ベスト4はないです。
あ、ベスト4はないよね。
なぜならばこのウインターカップだけでも育英が20何回出てるんですよ、
うんうんうん、
ということはその育英は僕それはもちろん知ってるわけで、
うんうんうんうん、
4は絶対なかったんで、
なかったよ。
だからやっぱり8止まりでしょって考えたら、
うん、
まあ、あとは鍵校、報徳村のあたりが出てたのも知ってますけど、
うん、
確か報徳の最高成績もベスト8、
うんうんうん、
鍵の最高成績も多分ベスト8ぐらい、
うんうんうんうん、8で
しょ。となるとやっぱりここでね、報徳にベスト4を、
うん、
まあ、とりあえず最低ベスト4以上行ってもらって、
うん、行ってほしいよ、うん、
そっからもう勢いに乗って、
うん、
優勝旗を兵庫県に持って帰ってきてくれないかなと。
いやー、ほんまに、うん、いやー、これね、なんとか成し遂げてほしいよね。まずは4、まずは
4、まずはでも1回戦、
まあ、そうそう、それ言い出すとね、それ言い出すとそうやけど、
まあそうですよね、
目標設定のターゲットとしてはもう4つっていうのをもう報徳は絶対にも取ってもらいたいし、うん、いけるんやったら決勝優勝してほしい。
なるほど、うん、
それだけの力はある。
なるほど、これ4に行ったらやっぱり、
うん、
監督に出てもらいたいですよね、バストラ。
それは絶対出てもらいますよ。
それは絶対出てもらいましょう、うん、
それは絶対出てもらいますよ、
うん
うん、
今はやっぱりね一番、
まあ4行かなくてももちろん出てもらいますけどね。
あ、なるほどなるほど、終わったらね、
うん、お願いして、うん、
うんうんうん、それすごい対談聞いてみたいわ
ね。え、聞いてみたいよ。
はい、うんうん、まあ、男子結構盛り上がりましたね今。
いやー、ほんまにこれは楽しみやで。
そうですよね、
うん、
報徳で盛り上がるわと思いますもん
ね。え、うん、でやっぱ期待を込めてほんまに言えるチームやん
ですね。
うん、やっぱ難しいとこあったもん今まで。
そうっすね、う
ん、なんか奇跡起きないかな的な。でも報徳はガチで言ってくれるよ、言ってくれる、うん、
しかも嬉しいんじゃないですかこのカード、
うんうんうんうん、
絶対やっぱりリベンジしたいでしょ。なかなかチャンスない、
そうやで、
もう一回インターハイのリベンジができるっていうのは、
そうやで、
多分選手としてはそんな恐怖心とかないと思うんですよ、うん、
そりゃそうやで、
うん、逆に東高の方がちょっと嫌なんちゃうかなって思います。
うんうんうんうん、せやな、
東高は初戦で報徳と当たる わけじゃないですか、
うんうんうん、
言ってみれば、
うん、
それはねなんかもう嫌でしょ。
嫌 やで、これはね毎回トモさんとか話してる時も出てくる話題やけど、
はいはいはいはい、1
回戦ってさ、これだけ大きい体育館で、まあ今回はね東京体育館じゃないんだけど、クラスとしては東京体育館と同じぐらいの大きさじゃないですか、
はいはいはい、
ね、やっぱりねこう天井が高いんですよ、すごい、
はいはいはい、今回も高いじゃん、
高いよ、絶対高いよ、うん、ほんでこれがコートの広さとかアリーナの広さとか天井の高さでやっぱり初戦はシュートが乱れるっていうのはねもう決まって起こることなんですよね。これバスケしてない人から見るとんって思うかもしれへんけど、ほんまにシュート乱れるんですよ、
はいはい、
初戦は。
そうですね、
うん、だからねこれはねすごいチャンスなんちゃうかなと思うんですよね、
うん、そうですね、
うんうんうん、楽しみ楽しみ
か、楽しみですねこれ本当に。
うん、
女子いきますか。
女子いきましょう、
はい、女子もはいと組み合わせ出ました、
はい、私も出ました。
まあね、これは第一シード桜花学園は強いですよね、もちろん。前村選手もいる、もう言ってきたけど、
うん、
岡本選手はいろいろいますから、さらに力もね、多分つけてきてるはずですよね。まあ第一シードの桜花学園は順当に勝ち上がってくるとして、
うん、
まあ、ちょっと注目したいところは昭和。
うん
うん、それからこのブロックで言うと、開志国際と大岡が3回戦で当たるんですよね。やっぱりそれでも大岡の方が実力力的にはあると思いますね、
うんうん、
ただ開志国際も留学生いますし、
うんうんうん、
なかなか手強い相手と3回戦で当たるんじゃないかなと、
うんうん、これ注目やね、うん、
これ注目ですね、
うん、
でその下が昭和がいるブロックになっての、
うん、
ここは長崎女子、やっぱ昭和じゃないかなと思うんですよね。
うーん、昭和上がってくるか。
昭和
が上がってくる、このメンツやったらそうやね、昭和上がってくるやろうな。
ですよね、
うん、ここは昭和にしましょう。
ただねこれ秋田の県立湯沢湘北っていうんですかね、
うんうんうん、
結構応援もすごくて、
うんうんうんうん、
生ハゲとかも出てきたりして、
へえ、
でこれ決勝戦秋田で50点差ぐらいつけてましたよ。
マジか、
うん、でここもね結構いいとこまで行くんですよ。なのでちょっと注目はしてほしいなって思います。はい、はい、まあ、その下はねやっぱり八雲ですよ。八雲来ました。これ奥山リリカ選手にボコボコにされてましたけどね、明星との試合の中でも、
うん、
もう前半だけでも26点ぐらい奥山選手にやられてたと。
ああそうなんや、あれだけ分かってても、
あれだけ分かっててもやられる。で注目の奈良文化。
奈良文化ね、
はい、土浦日大、
うんうんうんうん、
これいいゲームすると思いますよ。
これいいゲームになるんちゃう、
うん、
うん、
これいいゲームになれば、その後の聖火女子ね、
うんうんうんうん、
まあ、福岡これもやっぱ強いですよね。
うん、
でその下のブロックに大阪薫英でしょ
う、
う
ん、
まあどうなんだろう、アレセイヤ湘南、あやっぱ大阪薫英ですかね、桐蔭破ってるんですもんね、
うん、
去年の優勝校が出てないんですよ。
すごいよなそれ、
すごいっしょ、
そんなことってありえるんやな。
まあ、まあ世代が変わったっていうところがありえるところと、薫英もやっぱりくすぶってた部分があったんでしょうね、
うんうんうん
うん、1年間でここまでやってきましたね。
うん、
まあ、右上のブロックいくと、
はい、
僕これすっごい注目してるの四日市商業。
あ、そうなの。
え、これだって覚えてないですか、インターハイの時ベスト4まで入ったの
四日市商業。
はい、うわあれよあれよと来てベスト4まで来たじゃないですか。
え、それ津幡じゃなかった。
いや違います、四日市商業です。
四日市商業やったっけ。
はい、
うんうんうんうん、
でこれまた冬ここいいとこ入ったんじゃないかなっていうとこなんですが、
うん、
ここにはやっぱり福井のアスワでしたっけ。
アスワ
ここも強いじゃないですか、
うんうん、
だこれいいカードやなと思いますけどね、3回戦で当たるわけで。
高知中央も留学生いるんじゃない。
いるいる
なあ、アスワも 簡単じゃないよ。
簡単じゃない。そしてその下に聖カタリナ、で男女アベック出場してる東海ですわ。それから安城もいます。
安城な、
安城もね、だって大岡の次でしょ、愛知県で、でここに津端がいますよね。
ここ津端おるな。
だからここ結構激戦ですよね。
ここもちょっと死のブロックやね。
死のブロックやし、この三重県の四日市商業頑張ってほしいけど食われちゃいそうなブロックでもありますよね。強すぎる部分もあるんで。
確かに。
はい。そしてその下はやっぱり明星勝ち上がってくると思います。
おい、またなんか忘れとるやろ。
一山でしょ。
一山。
でね、これ一山はなんとか1回戦勝ってもらいたい。で、僕はやっぱりバスケトークラジオで一山がここで明星に勝つっていうようなことは今は言えないです
ね。なるほど。
でも一山はもうちゃんと見てきましたし、ウィンターカップ予選も見てきましたけど、僕のその明星学園も見てきた中で、インサイド強い明星。
そうなんや。
キーさんが言ってたこの留学生すごいよって言ってた子、やっぱもっと上手なくなった。
上手なっとん。
あれはちょっと
あれちょっと止めれんよな。
今大会の中でもかなり目立ってる。
代表入ってないよ、あの子。
入ってないですね。い
や、代表クラスやで、あの子。
入ってないですね。
入ってないか。俺と一緒に見て言うとったあの子やろ。
そうです、そうです。
名前がちょっと出てこへんけど。
そうです、そうです、そうです。
あの子代表クラスや思うけどな。
そういうこと言うと、代表クラスって言ったらその男子でも、そのデイビッド選手とかなんとか選手とか留学生って、入ってないですよね。全然
入ってないんか。
だからやっぱりここに入るにはもうちょっとあれなんじゃないですか。なんか基準があるんじゃないですか。
なんか、
で、まあ、明星その一山がいる中で、僕この大注目してるのは京都聖火、ね、
京都聖火。
はい、これは秋田の能代工業の三浦選手の娘さんがいるところです、
三浦選手懐かしい、
はい、この京都聖火もインターハイの時はいい活躍して上まで上がってきましたからね。
三浦選手の娘さんはいく身長どれぐらい、
身長はそんな高くないかったと思いますよ。
あ、そうなんや。
確か。
なるほど。
まあ、鳥取、城北、清和は、まあ、強いよね。それから岐阜城
か。
終日もちょっと楽しみなんですけどね。終日はまあ、あれです、岡村選手っていう、今年やっと2年生になったガードが出てくると思います。
ああ、そう。
はい、これ去年1年生の時にね、むっちゃ細い小鹿みたいなんですよ。けどめっちゃ体力あって、めっちゃ頑張ってて、これ化けるんちゃうかなと思った子なんで、2年目の岡村選手を見てみたい。
なるほど。
すごく見てみたいですね。でもここはやっぱり4強が結構勝ち上がってきそうな感じはありますけどね。逆に言うと女子の予想はどこが優勝候補ですか。
どこやろうな。ちょっ僕はね、大岡やな。やっぱりこれはベタやけど、
僕もこれベタで大岡なん
すよ。圧倒的すぎるよな、ちょっと。
これは僕も大岡なんですよ。でも大岡か、まあやっぱり岐阜城で迷うところですよね。ここは一山って出てこなかったですね。
ここはね、ちょっとね、ドライに行かしてもらおうかな。
僕大岡っていうベタなとこ出たんで、僕明星にしますわ。
あ、明星行くか。
はい、明星まだ一回も優勝ないんですよ。
あの子に乗っかっていくか、お前は。
僕あの子に乗っかっていきます。
なるほど、なるほど。
明星の最高成績は準優勝ですね。はい、なのでここで1回でもいいから優勝取ってほしい。期待と希望も込めて
明星な。
そしてもうあの大ベテランの監督がそろそろ引退やっていうところで、
うんうんうんうん、
最後の最後に花咲かしてほしいなって、
うんうんうんうん、ちょっと疑問なのは、
はいはいはい、
愛知予選の安楽大河はどんな感じだったの、
はい、それも多分大河は出てないんじゃないですか、愛知だから。
あ、そういうこと。あ、そ、県でそういう縛りになってるのか、
はい、そうだと思うんですよ。だからそこがね、うんうん、ちょっと愛知県の人に聞かないと、
うん、
なぜ出なかった、なぜ出てないのかちょっと聞いとかないといけないですね。だ、次のバストラーまで宿題にしときましょう。
いや、次はバストラーは今からまだ収録するから次の次やな
あ、次の次になるのか。そうか、
そうそうそうそう。いやー、まあ、冬はね、もうバスケシーズンですからね。
そうですね、
収録が山ほどあるから。
これ終わるとすぐ天皇杯ですよ。
そうやんな、
休む暇なく。
いや、その間ずっともん BR しな。
あ、そうですね。
B も面白くなってきようからな、ちょっと。
まあそうですね、あとはやっぱりなかなかその、うん、目で自分の足を使って見に行かないとわからないやつも、
うん、
今年来年にかけてやっぱどんどん収録していきたいなと思ってまして。
ああ、いいね、いいね。
それはやっぱりニューイヤーカップとかね、去年本吉が行ったニューイヤーカップとか多分あるはずなんで、
うんうんうん、
そういうのとか僕やったらやっぱり船橋カップの方行きたいんで、
うんうんうんうん、
船橋カップのその新チームの状態とかっていうのも、
それやな、一番、ね、うん、面白いよね、一番最初の時どうなっていくのかなっていう。そうですね、
これ一番面白いし、やっぱりこれって、
うんうん、
非公開的な部分じゃないですか。ちょっとまあ J スポーツでやったりとかしたりしますけど、
うん、それはあっちやろ、ニューイヤーカップやろ、 J スポーツでやるの。
ニューイヤーカップもあるし、船橋カップも、
船橋カップやってる、
あるんですよ、ピンポイントであるんですよ。
へ、
この試合は収録しますみたいな、ビデオ撮りますみたいなのがあるんで、
うん、
それは多分ね、一律船橋とどっかが絡んでる時とか、
なるほど、
多分千葉テレビとかそういうのでやる
んですよね。
これやっぱりね、届けていきたいなと思います。
そうね、バストラやってる意味もあるよね。
そうですね、バストラやっぱこういうところに力をつけて、
そうそうそうそう、
うん、それでまたちょっとね、挨拶をしながら、交流を深めていければ最高だなと思ってますね。
いいね、いいね。まあ今日はこんなとこかい。
そうですね、あと僕、
あとある、
ここだけちょっと言っといてもらいたいのが一個あって、関西の、
うんうん、
バスケットボールの新人戦の大学、
うん、
でこれがもう23、24で終わるんですけど、
うん、
今勝ち上がってるところが多分トーナメントでもう赤くついてるんで、
うん、
10何チームやと思うんで、
うん、
そのチームをちょっとピックアップしてちょっと言ってもらいたいんですよね。
うん、分かった。
勝ち上がってるとこね、ただね、これちょっと一個勝つだなと思うところがあって、
うん、
ダブルヘッダーなんですよ、23チーム。
は
あ、僕大学関東で一回もそんな見たことない。
あ、そうなんや。
トーナメントにしても新人戦にしても、
うん、え、今調べるのは新人戦？
そうです。関西大学バスケットボールって入れるとすぐ
出てきた、出てきた、
ほんで、出てきました、
うん、トーナメントが24、準決決勝ダブルやな。
でしょ、
うん、うん。
こんなことってあるんやな、雑いなと思って。
おお、確かに。
で、今上から勝ち上がってるところをちょっと言ってもらいたいんですよね。
言います。
はい。
まず、
はい、
勝ち上がってるところ言っていくよ。大阪体育。
はい。
それから、大阪産業大学。
はい。これ大阪産業ってやるってことですね。
そうです。
はい、ありがとうございます。
で、今度は、大阪大学。
は
ぁ。
はいはい、
大阪大学と対戦するのはリッツ、立命館大学。
なるほどね、立命館は昇格したのかな、うん、昇格しました。
で、関西学院大学、
強いよね、
と対戦するのは流通科学大学。
あ、これいい勝負するね。
ね、
うん、
うん。で、大阪経済大学と近畿大学。
うわー、これ近大強いよ、これ。でも継承頑張ってほしい、
うん、そして右上のブロックいきます、関西大学、
はい、はいはいはい、はい、
と対戦するのは天理大学。
あ、天理ね。
うん。それからもう一つは僕らちょっと追跡してた神戸大学。
はいはいはい。
ね、神戸大学。
来てますね、神戸大学。
来てるよ。
あの子はでも 1,2 年生じゃなかったですよね。
あ、 1,2 年じゃなかったな、確か。
多分。でも神戸大学力ありますね。
ねえ、頑張ってますよ。
うん。
で、神戸大学と対戦するのは同志社大学。
なるほどね。同志社はインカレ出ますからね。
それから一番右下のブロック、
はいはいはい、
大阪学院大学。
あ、大阪学院も出ますもんね。
ね、でこれと対戦するのが芦屋大学。
へ
え、ね、芦屋大学。それから龍谷大、
はいはいはいはいはい、
と対戦するのは京産ということになります。
なるほど。やっぱこれ聞いといてよかったなと思ったのは、やっぱりちょっと意外やったっていうのと知らなかったっていうので、
うん、
まあ、大阪大学がここまで残ってるということと、
うん、
神戸大学はリーグ戦でもそうですけど、
うん、
力は下級生もあるんやなっていうところと、
うん、
最後どこやったっけ、龍谷大学もまあよく聞く名前ですけど、芦屋大学
ね、
これ南部なんやろうっていうところから、やっぱここいいとこ残ってるんやっていうところですよね。
芦屋大学はね、力入れ始めてるんですよ。
へえ。
中学生とかから取ってるからね。
そうなんです、ね、
そう、
それ男子が力を入れてるところですか。
そうです。あ、女子も中学生取ったりしてます。
へえ。
うん。で、あの去年まで西宮ストークスのコーチをしてた天日さんとかも教鞭取られたり、うん、してたんで、うん、結構力入れてやってるところでございます。
これもやっぱりあのもう先にアポは取ってあるんですけど、
うん、
まあ、去年ね、大阪体育大学が優勝して内本幸太選手に MVP 取って出てもらってるんで、ぜひ何としてもこの2連覇達成して、
そうやね、
また今年も出てよっていうことは OK いただいてます、うん、
素晴らしい。
なので出てもらいたい、
ね、
そしてやっぱり育英高校井上健翔、
うん、
まあ、怪我でちょっとリーグ戦途中離脱しましたが、
うん、
まあ、この近代化って波に乗って、
うん、
まあ、ベスト4以上やったらやっぱり出てよっていう話はしてます、
うん、なるほどなるほど、
はい、まあ、次はちょっとヤバいになると思いますけど勝ってもらいたい。
そうですね。
はい、
ちなみに11月23日はこれ月曜日の祝日かな。
はいはいはい、はい、
うん、これが大阪経済と、ね、近畿大学、近畿大学で11時30分からということになってます。
はい、
うんうんうん、
これはちょっとぜひとも、あのスタッツとか出てきたら
紹介したいね、
紹介したいし、バストラやりたい、
ね、やりましょうやりましょう、
まあ、一番いいのはゲストを入れてのバストラ、
もう最高やんそれ。
これを僕はかけてますんで、
うんうんうんうん、
藤本幸太選手、
なるほど、
そして井上健翔君、頑張ってもらいたい。
そうね、楽しみにしておきましょう、
はい、楽しみにしましょう、
うん、こんなもんかね、今日は、
はいはい、
ありがとうございます。あ、皆さんも329回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。